スイートポッドキャスティングハンクララジオ始まりました。 MC を務めますのは私本町でございます。この番組はハンクラッチのように力を入れすぎず入れなすぎずをモットーにお送りする番組でございます。よろしくお願いいたします。とうとう、僕の住む町にも雪が、降ってまいりましたね。はい。すぐさま、車の、タイヤをですね、スタッドレスタイヤに、スノータイヤ、に交換しました。関西とか、ね、四国中国地方の方はなかなかこうタイヤ交換を、ね、にはちょっとタイヤ交換っていうイベントっつうか、行事っつうかそういうのには、縁遠いのかなと思いますが、はい、まあまあそんなことも、言ってられなくなってもう12月、半ばになってだいぶ、週末が忙しくなる時期かなと思います。そうですね、忘年会とか、いろんなね、飲み会だったりが増えてくると思いますが、この番組でも僕何度か言ってるんですけど僕カラオケめちゃくちゃ好きなんですよ。カラオケすごい好きで、はい、で、今年はね平成最後の年というので、ちょっとね、どんな歌が、歌われてたかなとちょっとそういうの調べまして、なかなかこう、なるほどってしっくりくることもあれば、そうじゃないこともあったんですけど、まあ楽曲別ランキング、要は平成で一番歌われていた楽曲は、何でしょうかという感じです。まあ調べりゃすぐ分かることなんですけど、あとね楽曲別ランキングがね大体20位ぐらいと、歌手別ランキングが10位ぐらいまではパッとね、出てくるんですけど、そうですね、楽曲別ランキング、そうだな、20位まであるけど10位ぐらいからにしましょうか。そうですね、10位が、夏川りみさんの「涙そうそう」、映画にもなりましたね、妻夫木聡さんと長澤まさみさんだったと思うんです。あれいい歌ですよね。僕は歌えないですけど、はい。第9位が、尾崎豊さん、I Love You。まあ、名曲でさね。名曲。これ結構僕、30代前半の僕からしても、聞いたことある、歌ったことある。で、多分10個ぐらい、上の世代の方がすごくこう、ピンとくるんじゃないかなと思います。はい。で、8位、グリーンで奇跡。これはもう僕、ドンピチャかな？ドンピチャです、ドンピチャ。ドンピシャじゃなくドンピチャですよ。ルーキーズの、主題歌だったと思いますね。これ、いい歌ですよね。もうなんか、ルーキーズのために書いたんじゃないかぐらいを思わせるようなね、感じだと思いますけど。まあ、ただグリーンの曲って声高くて、きついんですよね、奇跡。多分ギリギリ歌えるぐらいですね。はい。続きまして7位が、愛、ストーリー。あれですね、愛さんですね。なかなかこう、パンチの効いた、なんていうんですかね、こう、力強い、ボイスの愛さんですね。この歌も素敵な歌ですね。第6位、スマップ、世界に一つだけの花。いや、今たまに、なんかこう、お店入ったり、どこかのこう、BGM とかで、スマップの楽曲流れると、なんかちょっとソワソワっとするの僕だけですかね。スマップの曲懐かしいってちょっと、ソワソワソワってしちゃうの僕だけでしょうかね。はい。第5位、スピッツ、チェリー。この曲はね、僕名曲だと思ってて。で、もうちょっとね、思い出深いのが一つだけあって、初めて CD を買ったのがこれなんですよ。スピッツのチェリー。小学校4年生ぐらいだったと思うんですよね。確か、中古の、リサイクルショップみたいなところで中古でこれ買ったのを覚えてますね。まだ8センチ。今の子供たちにはもう絶対わからない8センチの、 ね、あの細長いシングル CD をね、買ったのを思い出しますけどもね。はい、第4位、天城越え、石川さゆりさんですね。この歌は僕紅白でしか聴かないっていうね、あのすごい、あの女の恨みの歌でしょ確かね。僕もちょっとよくわかんないんですけど、でもそんな僕でもこのタイトル、は、しっかりとわかるような、感じですね。はい、ここが第3位、高橋洋子さん、残酷な天使のテーゼ。はい、言わずもがな、新世紀エヴァンゲリオンの、主題歌ですね。まあ僕はアニメは全部見てるし、映画も全部見てるし、で早く最新作来ないかなって待ってるんですけど、僕の周りにも結構この歌は結構知ってる人が多くて、っていうのもやっぱりパチンコが有名ですよね。ね、パチンコは知ってるけどアニメ知らないみたいなね、ことが結構ありますけどね。はい。そうですね。第2位、モンゴル800、小さな恋の歌。これ僕ね、カラオケ行くとかなりの確率で入れますね。うん。ね、モンゴル800結構好きですね。小さな恋の歌とか、あなたにとかね。矛盾の上に咲く花とか好きですね。はい。いやー、でね、1位が僕ちょっと意外で、まあ僕は歌ったことないんですよ。てか、歌えないと思ってて。ひととようさんで花水木。これも、第10位の灘草草と同じようにあれですよ、映画化されてたと思うんだよな。荒垣結衣さんと生田斗真さんだったと思うんですよね。あと向井理さんが出てた気がするんですよね。僕見たと思うんですよね。はい、なかなかこうね、ピンとこなかったといういや、僕のカラオケに通ってた当時にはちょっと分かりえなかった。2004年リリースの花水木が1位になりましたと。で、徳永英明さんやメイジェイさんら数多くのアーティストにカバーされており、世代や性別を問わず親しまれていると、そういうことになってるわけですわね。すごいですね。1994年4月から2018年、10月までのデータで、集計されているわけですね、これね。はい。じゃあ続きまして、せっかくなんで歌手別ランキング、10位から1位までパパパッと、ね、平成を、彩った人たちになるんでしょうか。ちょっと僕わかんないですけど、で10位がね、五木ひろしさん。今年の紅白最多出場が五木ひろしさんだった気がするんだよな。はい。第9位はビーズ。ビーズの2人ですね。で、第8位が美空ひばりさん。僕はあまりよくわかんない、うん。有名な曲はよく知ってるんですけど、よくどういう方だったのかって、すげえ人なんだな、みたいな。そんな感じですね。第7位、北島三郎。今回なんかサブちゃんあれでしょ？特別枠とかでなんか来るんでしょ？なんか、紅白引退するよって、発表したのが何年前かわかりませんけど。何年か前でしょ、ね、それでなんか AKB の大島優子が卒業しますみたいなもろかぶりしてなんかちょっと叩かれたでしょ、うん、うん、北島三郎なんかもう競馬の馬主のイメージが僕強くて第6位、倖田來未、倖田來未さんですね。僕結構倖田來未さんの歌好きですけどね、なんかあのファイナルファンタジーの歌とかね、うん、第5位、サザンオールスターズ。桑田佳祐さんはこう幅広い世代に、好かれてると思います。はい。第4位グレイ。グレイは好きです。とっても好き。僕の小学校56年、中学生、高校に至るまでこのグレイはずっと好きですね。なんかこう僕の学生時代を、彩ってくれたアーティストかなと思います。はい。で、第3位、僕の大好きな大好きな、はい、僕のこのハンクララジオをよくお聞きになってる方はご存知、ミスター・チルドレン。第3位でしたね。まあ、カラオケで歌うとなると、まあ、花火なんかは結構歌えますかね。 はい、僕は花火とか、なんかその時のコンディションによりますけど、うん、そうですね。ミスターチルドレンが3位か、悔しいな。なんかで第2位エグザイル。エグザイルはこうやっぱヒットナンバーチューチュートレインとかみんな歌えちゃうからな。うん、あとなんつうライジングさんとか、うん、歌いやすいからな。で僕の勝手な想像ですけど、こう会社の飲み会でちょっとハゲ散らかしたおじさんが若い社員に受けようとして一生懸命エグザイルを歌うような、そんな風景が思い出されて、思い出されてじゃ思い浮かべ上げられて、なんかちょっと切ない気持ちになってしまうのは僕だけでしょうか。うん、いやなんかね、このさ、もう勝手なイメージですけど、なんか例えばなんだ、東京だと新橋のね、飲み屋街の、立ち飲み屋街のね、ところとか、あの、サラリーマンのおじちゃんたちが、こう、会社の飲み会で若い女子社員に受けようと、EXILE だの、JSOUL BROTHERS だの、星野源だの歌ってる姿見たら、もう、ズワズワってしてもダメですね。あの、かわいそうになって、悲しくなってくる。悲しくなってきますね。僕もいずれそうなってしまうんでしょうか。はい。そして、栄えある第1位、浜崎あゆみさん。あゆの歌は僕はもう絶対声出ないから絶対歌わないんですよね。でもなんか女の子がねカラオケ行ったりした時歌ってるとなんかあーあーあーって思いますよね。なんかあーあーあーってだから西野カナとか歌ったらあーあーあーってなりますけどね。なんかこいつなんかこうポイントを取りに来てると思いながらいやーこんな、いきなり最後の方ディスるなんてちょっとあれでしたけどまあそんな感じでしょうかね。うん、まあまあ、花水木がすごい圧倒的に勝ってるみたいですけどもね。はい、まあまあということでね、12月も半ばになりまして、飲み会のシーズン、もしこの、平成で最も歌われた楽曲、歌われた歌手、このランキングを、聞いて、カラオケのね、選曲を決めていただけたらなと。大体あれでしょ、忘年会やった後二次会でカラオケとかになるでしょ。ならなくてもなんかカラオケあったらなんかこう選曲選びの、足しになったらなと、思いまして、こういうお話をさせていただきました。まあ僕も、忘年会を控えてるんで、何歌おうかなってすごいこう考えてるんですけど、昨日ちょっと車の中でマジかよって思うぐらいの、声量で歌ったのはグレイのウィンターゲインと、HY の手紙を、もうフルボイスでね、車の中で歌ってやりましたけどね。はい、そんな、本マッチがお送りするハンクララジオ、最後までお聞きください。
こんにちは、ゆるりんこパーソナリティのなおです。しょうこです。この番組は日常に起きたこと、仕事のこと、楽しかったこと、悲しかったことをゆるりんこと話すポッドキャスト番組です。毎週木曜22時配信中。ふわふわゆるりとした番組をお探しのあなたにぴったり、番組はゆるりんこで検索。ぜひ一度聞いてみてくださいね。
はい、それではメールを紹介していきたいと思います。ふつおたが、今日もなかったので、ふつおたもぜひお送りしてほしいなと思うんですけど、結構コンスタントに来てるのかな。まあ来てる人は大体限られてくるんですけど、もし聞いてられる方で何かあったらこう僕の人生をこう寄り道させてほしいなと思うんですけど、はい、リスナーの皆さんから、お送りしていただいたメールを確実に、ね、読んでいきますよ。はい、ということでこの企画いってみたいと思います。人生ゲーム in ハンクラ。このコーナーは誰もが一度はやったことのある人生ゲームをモチーフに MC 本マッチの人生を、人生経験豊富なリスナーの皆さんにマスを作ってもらい、山あり谷ありの仮想人生を過ごすコーナーです。例題、 サッカーの才能を見出され、サッカーの名門レアルマドリードに入団2000万円もらう。就職した工場が入社してすぐに倒産100万円失うなどなど、大喜利チックに波乱万丈に進めていきましょうというコーナーです。現在の状況は、790万円持っていて日産の GTR を、乗り回し、CM3 本抱えた、浦和レッズの大型ルーキー、彼女はミランダカーニの、キャバクラ嬢ですね。はい。ありがとうございます。で、早速ですが、メールを紹介していきましょう。アマンさんからいただきました。趣味がパズドラと公言したところ、ガンホーとキャラクター契約が成立し、1億円ゲット。また1億円か。また1億円ですね。アマンさん、3週連続僕に1億円くれるっていうね。そういうマスを作ってもらってね。いや、もう、ウハウハですわ。はいはいはい。いや、ありがとうございます。ガンホーと契約したら僕がキャラクターになっちゃうんでしょ？で、僕、浦和レッズのメンバーだから、J リーグコラボかなんかがあったのかな？で、僕、あれでしょ？ダイヤ卵から出てくるあれでしょ？星7でしょ？多分ね、色はね、青赤ですね、水属性の、副属性火って感じでしょうかね。はい。まあまあそんなことはまあいいんですけどね。とにかく1億円をゲットということでありがとうございます。続きまして、体調の悪い隊長さんからいただきました。札幌すすきのの夜が楽しすぎて弾けてしまった本マッチ、所持金を使い果たしてしまい帰りの旅費を同僚から借りる、借金1000万。すごくない？僕、1億790万一晩でススキノに落とすっていう、やばくないこれ。やば。1億円を、ガンホーの、との契約の1億円とか、その他もろもろ全部なくなった。やばい。でね、これ別のところにね、こう、お二人の1億円コンボには勝てない、かっこ笑っつってね、アマンさんと、赤いのどんさんが1億をくれたり、奪っていったりするそのコンボには勝てないなんてね、こと言ってますけどね。いやー、でもね、体調悪い体調さんいいっすよ、こうやって。一気に金なくすとか、こういうのいいっすよ。ありえない人生をね、この本町に送ってほしいなと思います。いやー、もうこう、もう1円も持ってませんからね。1円も持ってない本マッチにミランダカーニのキャバクラ嬢がついてきてくれるのかっていうね、そういう不安はちょっとありますけどもね。いやいやいや、いや本当だよ、お金なくなっちゃったな。うん、リアルの僕と同じじゃないですか。あ、お金もらっただけじゃないんだ、旅費を借りてるからマイナス1000万なんだ。あー、マイナスか。マイナスは結構昔なった以来じゃないかな。うん、多分そうですね。1000万円マイナスで日産の GTR もう売ればこの GTR で CM3 本あった浦和レッズの、大型ルーキーで、ミランダカーニの、キャバクラ嬢とお付き合いしております。はい。このように、もうしっちゃかめっちゃか皆さんに僕の人生をぶっ壊していただきたく、もう簡単にね、こう Gmail とか、Gmail で、募集してますし、なんだっけ、Twitter の DM でも、はい、まあ、簡単なラジオネーム書いて、なんかこう、これこれこういうマスみたいな感じで、送ってもらえれば、僕が足りないところは僕がちょっとちょちょいっと足してやるんで、なんか犬のうんこ踏んだセンスマイナス50みたいな、そういうので、そういうので構わないので、もう簡単に、送っていただきたいなと思います。はい。そうですね、初めてですね、マイナス初めてじゃないか、久しぶりだな。うん、久しぶりにマイナスがついてしまいました。これを受けた赤犬丼さんや、赤犬丼さんやアマンさんがどういう、仕掛けをまたしてくるかですよね。ということで、 このようにね、あの引き続き人生ゲームインハンクラ続けていきますので、皆様からの、メール、お待ちしております。ありがとうございました。
壊れたラジオのつまみを回すと、たまたま波長があったのか、何かが聞こえる夜がある。ドッキンマッシュ提供赤羽のラジオ、番組は赤羽のラジオで検索。心の周波数を合わせてお聞きください。
本マッチ FC。 このコーナーは、サッカー大好きな本マッチがサッカーについておしゃべりするコーナーでございます。よろしくお願いいたします。まあ、サッカーの話っていうか、僕がサッカーの指導をこれまでしてきて、すごくこう感じることを、今日はお話しさせていただきたいなと思っております。まあ、僕は今小学生を対象に、サッカーを教えてるわけなんですけども、まあこれはもう僕の、 あの勝手な個人的な意見というか考え方なので、正解かどうかは、一旦置いといて、この MC 本マッチがこういう風な、考え方でいるよっていうことを言うだけなので、あの皆様が参考にするかどうかは、一旦置いといて、聞いていただきたいなと思います。まあ時代といったらそれまでの話になってしまうんですけど、まあ僕が今32歳、僕より5個上とか、5個10個上の、世代って、まあこの間ね、こう相撲界でね、貴ノ岩が弟弟子を殴ったとかね、いう事件もありましたけど、まあ結構根性論が多かった世代なわけですよ。まあ指導者が選手を殴る蹴る罵倒するっていうのが、別に当たり前というか、なんていうかそういう時代があったわけじゃないですか。水を飲んではいけないとかね、うさぎ跳びなんていうね、筋トレもありましたけど、まあ、うさぎ跳びに関してはもう科学的に、膝へのダメージがすごくあるということで、ほとんどもうしてないんじゃないかなと思います。はい、まあ、してないと思います。もう科学的にこれは、立証済みのはずです。で、まあ水の胸世代とか、なんだろうな、うん、まあそういう世代ですよね。もうこう監督に殴られるみたいなね、のが、あった時代とはもうまるっきり変わって、まあ水は飲んでいいですし、時代といったら時代ですけど、もう指導者が、選手とかにこう手を挙げるなんてことはもうかなりの事件になるわけですよ。学校でもそうですよね。学校の先生に殴られる、まあ、叩かれるとかね、こう、まあ、一括りに暴力、っていうのはもう今はかなり取り締まってやっていると思うんですけど、でも実際昔はね、こう学校の先生とかにげんこつをされるっていうことが往々にしてあったと思うんですよね。で、それがなくなってきて、まあ、僕らの世代、僕が中学校の頃なんかは、まあそういうのがもうほとんど消え去った、指導の世界になってましたね。学校の先生よりも、お家のね、こう保護者の方の、力が強くなって、パワーバランスがなかなかこう難しくなってきた、時代でした。で、それと同時に、保護者のパワーが強くなったというべきかどうかはあれですけど、なんていうんですかね、過保護というか、まあ、過保護っていう言葉が今本当にいい言葉なのかどうかがちょっと分かんなくて、で、僕がね、こう子供たちと接するときにはなるべくね、自分でできることは自分でやりましょうというふうに、言っております。 で、これは、別に僕だけじゃなくて、いろんなところで、学校でもそうですし、サッカーのコーチ、野球のコーチ、いろんな、ところでね、こう言ってると思うんですけど、本当の優しさって何なのかなっていうことをちょっとお話ししたいと思います。具体的な例を挙げると、まあじゃあサッカー、僕で言ったらサッカーの試合が終わりました。後片付けは子供たちでもちろんさせます。はい。で、後片付けしかり、まあ大体後片付けのパターンが多いかな。簡単に言うと、じゃあお疲れ様でした。さよなら。つって、また次の練習でね。バイバイ。つってなって解散した後、子供のリュックやら、カバンやら道具を親が持って車に乗せて、じゃあ帰りましょうかっていうような感じです。自分でできることは自分でしましょうと僕は言っているんですけど、まあ子供はね、親に道具持つよって言われたら多分道具を預けると思うんですよね。まあたまたま僕がそこを見かけたりしたら、お前っつって言うんですけど、お前さっつって、まあ自分で自分やること、自分でできることは自分でやるんだったろっつって、まあ道具なんかをまあお母さんに持ってもらって、まあ赤ちゃんだななんつってこう茶化して、なんとかこう子供にね、こう子供に問いかけて、子供が、あ、お母さん僕持つからいいよっていうようなことを僕は誘発してるんですけども、なかなか親もその道具を持ってあげることをやめれない親が結構多いんですよね。実際多いんですよ。で、まあ、確かに、まあ一日中ね、朝から夕方までサッカーして、子供たちはまあ、ヘトヘトですわ。ヘトヘトなのをねぎらって、ゆっくり休んでねっていう意味も込めているんだと思うんですけど、それはそれ、これはこれ。と僕は思ってるんですね。だから親にね、注意するのってね、正直難しいんですよ。僕は結婚して子供もいませんし、結婚してなくて子供もいませんし、で、まあ最近はちょっとあれですけど、昔なんかは僕より年上の保護者が多かったわけですよ。まあ当然ですけど、今でこそこう同い年ぐらいのお父さんお母さんが少しずつ出てきたかなっていう感じなんですけど、まあ大体今でも8割、7、8割は僕より年上の、保護者の方です。で、やっぱ保護者の方に、年上の方に年下の僕が、指導するって、まあ、サッカーのコーチだから別にやって当然でしょっていう話にもなってくるんですけど、なかなか僕はやりにくいんですよ。やりますけど、すごくこう嫌なんですよね、保護者に指導するって。なので子供に、お前赤ちゃんだなーなんつって茶化して、なんとか子供の行動を変えさせようとしてるんですね。で、そのやっぱお家の方のこの指導方針はもちろんありますよね。教育方針か、そうなると。教育方針を変えさせるわけじゃないですけど、変えてほしいなと思うんですよ。やっぱうちのチームに預けてる以上、うちのチームのルールに、乗っ取って、一緒にやってくれたらなと思うんですよ。まあ、サッカーの現場のだけでいいですわ。お家帰って学校行ってる時に、ね、道具持ってあげたりとか、いろいろね、こう手助けすることは絶対ありますから、それはいいんですけど、せめてサッカーのこの現場だけではそういうことはやめてもらいたいなと思ってて、で、本当の優しさって何なのかなっていうところにちょっと戻りますと、僕は僕より年上の、さっき言ったね、5個10個ね、殴る蹴るが当然の指導、水飲むな世代の方から比べたら、僕はものすごく甘っちょろいね、時代だったと思いますよ。昔に比べたらすごく、甘い、指導のもとやってましたよ、ね、もっともっと厳しい、指導はあったと思うんですけど、そういうのがね、暴力だったり、水を飲むなだったり、そういうのがなかった世代なんであれかもしれないですけど、 この親がこう子供の成長する場面を奪ってほしくないなと思ってて、そこで本当の優しさって何なのか、例えば、子供が、公園に遊びに行きましたと。で、天気予報では、もう夕方ぐらいには雨が降ってくる、今は晴れてるんだけど後々雨が降ってくるよってなった時に、お家の方、保護者の方が、あの、そのね、あの天気予報を見て雨降るからやめなさいっていうのか、ね、あの、まあ、傘持ってけっていうのか、それはあれですけど、そのまあ別に雨降ってったって遊びに行ったって僕はいいと思ってて、まあその雨降ってるっていう状況を子供がしっかり判断して、あの雨具着ていくとかね、傘持っていくとか、自転車には乗らないとかね、いろいろ判断すればいいと思うんですけど、そこで、じゃあ例え話間違えたらもう一回かな、あの学校に行ってる最中に、子供が学校行ってる最中に雨降ってきましたね。で、このもうその子は傘持ってません、帰り道もずぶ濡れで帰る羽目になります。そうなった時に、保護者の対応が、お家に、うん、お家から車で迎え行くっていうことが本当の優しさなのか、お風呂を焚いて待っていることが本当の優しさなのか、これって結構難しいかなって思ってて、これ結構分かれると思うんですよね。ね。で、風邪ひいてほしくないから、雨に濡れてほしくないから、車で迎え行くっていうパターンもあれば、雨濡れて帰ってきた時に、最高の処置をね、するためにお風呂を焚いとくっていうことがいいのか。で、その子供の行動がどう変わるかによってすごく変わると思うんですけど、考え方が変わると思うんですけど、あの、まあ、僕は後者なんですよ。お風呂焚いて待ってるパターンで、じゃあなんでずぶる濡れになったか、もう砕いて言うと、どうして傘を持っていかなかったか、雨具を着ていかなかったか、これって子供が準備しなかったからだと思うんです、単純にね。で、単純に準備していかなかったから、帰り道に雨降ってる、学校から帰れない、車がお迎えが来る、もう全然準備しなくなりますよね、こんな感じだと。僕が思う個人的な感想ですけどね。そうじゃなくって、一回ずぶ濡れさせてね、あ、こんな辛いずぶ濡れの、帰り道になるんだったら、天気予報を事前にチェックして、今なんかね、折りたたみ傘だってちっちゃいし、そういうのを準備する習慣、行動を身につけさせるチャンスかなと僕は思ってて。で、風邪ひいたらなおさら、ね、ずぶ濡れで帰ったら風邪ひくんだから、つって、お迎え行くんじゃなくって、もう一回風邪ひかせて、今度から雨具を持っていく、傘を持っていくっていう行動を身につけさせることがいいんじゃないかなって思うんですよ。ね。で、お迎え行くことが先にこう、ね、子供のマイナスな部分、マイナスに不利益、ずぶ濡れになって風邪ひいちゃうかもしれないっていう不利益を最初からなくすんじゃなくって、それをね、しっかりと身に染みさせてやるのが、やるんだけど、その後の対処はこっちはちゃんとやりますよ。要は自分の子供の判断をそがないような、保護者としての対応が、本当の優しさなんじゃないかなって僕は思ってて。なんかこう、過保護な、親が、子供の判断力を奪い取ってる気がして、もう絶対天気予報見ないですもんね、そういう子はね、うん、雨降ったって全然平気ですもんね、うん、でも自分でチェックして雨降るの分かってりゃ傘持ってくっていう、行動が増えると思うし、だからそういう風な、感じで僕は考えています。はい。 最初も言いましたけど、これは僕の個人的な感想です。本当の優しさって何なのかね、これちょっと少しでもいいから考えていただけますかね。うん、別にいいんですよ。迎えに行くことが間違いじゃなくって、どっちも間違いじゃなくって、どっちも正解だと思うんですけど、まあ、僕は後者の方をしているじゃないや、後者の方が、いいんじゃないかなと思っているわけです。はい。なんでね、これからもね、道具持ってもらってる子供をね、見つけたらね、うわお前10歳にもなって、お家の方にお前もう道具持ってもらってんの、まあ、赤ちゃんだなっつって、ちょけて、茶化して、行きたいなと思っております。はい。ということで、今週の本町 FC はですね、サッカーというよりも僕の、サッカーを通じて教えてる子どもたちの判断を、奪わないための保護者に、保護者が思う本当の優しさについて、おしゃべりさせていただきました。ありがとうございました。試合終了。ハンクララジオでは皆様からのご意見ご感想をお待ちしております。メールアドレスはハンクラ .h2u@gmail.com です。スペルは hankura.h2u@ です。 h2u の2は数字の2です。最後までお聞きいただきありがとうございました。この番組では皆様からのメールを随時お待ちしております。ふつおた、人生ゲームインハンクラ、本町 FC、スイートポットマッチングと、コーナーを揃えていますので、お気軽に、Gmail、Twitter ではね、ハンクララジオ公式アカウントもありますから、そちらの方へ DM していただけたらなと思っております。はい。久しぶりになんか本町 FC でなんか堅苦しい話をして申し訳なかったんですけども、なんか少しでもなんか伝わってりゃいいかなって思ってますね。最後の方もなんかしちゃめっちゃになって、まとまりが効かなくなって申し訳なかったんですけども、分かりづらい感じで申し訳なかったなと思います。はい。で、エンディングですけども、なんでなんでしょうね、この12月になって、いやー、まあ乾燥してくるのもあると思うんですけど、火事が多くあるじゃないですか、時期的に。なんか時期的になんか火事が多かったり、なんか交通事故が多かったり、まあ交通事故はね、こうまあ雪降っちまいますから、そうなんですけど、そうなると、火事になれば消防車が走りますし、交通事故があれば、パトカーが来ますし、その交通事故で怪我人が出てれば救急車が来ますよね。はい。まあ僕が何言いたいかというと、救急車はねいいんですよ。サイレンがね、ピーポーピーポーってなるじゃないですか。すごくわかりやすい。ね、ピーポーピーポーって聞こえたら、あ、救急車だなってわかるんですよ。なんですけど、僕だけかな、パトカーのサイレンと、消防車のサイレンが、いまいち一緒に聞こえて、遠くから聞こえてくると、どっちかなって思っちゃうんですよね。パトカーかなって。消防車かなって。なんか、どっちかでいいから、もっとわかりやすい、なんか、音ないですかね。なんか、フェインフェインみたいなさ、なんか、スイーみたいな、なんかもう、なんか、 ゴラーゴラーみたいな、なんかこう別の別の音で登場するのどうすか俺だけかな、俺もサイレンが全然聞き分けられなくてっていうね、僕の提案ですよ。なんかポヨンポヨンポヨンみたいなさ、ティピーンティピーンみたいな変な音に変えてくれたらもっと分かりやすくていいのかなって思ってますけどね。はい、ということでね、本日も、ぎこちないまま、滞ってやってまいりました。はい、まあ来週が、なかなか大変になってくるのかなと思う、まあ、収録の時間をどれだけ取れるかなと思ってるんで、まあ、ゲリラ的にね、ストック使うかもしれませんし、休むかもしれませんが、はい、皆様もね、体調には、気をつけて、くださいね。はい、ということでね、本日も、ハンクララジオ、お聞きいただいて本当にありがとうございました。MC 本町でございました。またお会いしましょう。さよなら、バイバイ。